確かな学力育成のために。テーマ提案者は私菊野太郎でございます。テーマ設定した時にツイッターで、金曜担当の若さんが、まあ、ガチすぎるというつぶやきをされまして、もしかしたら今週ポッドナインティーズ配信するのは僕だけ、つまりケクノ太郎だけなんじゃないのかということをね、まあ、ボソッとつぶやいて、いましたけれども、でそれで、まあ、実際どうだべと思って、いましたが、月曜日火曜日が、配信なくてですね、あれありえんじゃねってちょっとね、相当不安にしてましたけど、水曜日のウェントさんがね、更新してくれて、あ、よかったっていうふうに思ってくれました。そして、ね、英語関係の、まあ、その国際交流での話をしていましたけれども、はい、すごくね、よく、まあ、僕もカナダとフィリピンに短期でね、夏休み、大学2年、大学3年の、それぞれ夏休みに、短期で行ってきましたから、その簡単な表現が出てこないっていうのはすごくよくあります、ありました、その現地でね。で、まあウェントさんは I want、 なんか欲しいが出てこないっていうような話ありましたけれども、語彙の習得に関する話、ちょっと本編とはずれるんですが、僕が大学今4年で卒業論文の制作にあたって、まあ、教育関係なので教育学部ではないんですが、言語教育に関する卒業論文を今制作中で、特に英語の語彙の習得に特化しています。でそれで、まあ、いろんな論文だったり本だったりってのを日本語でも英語でもいろいろ読み漁ってはいるんですが、質的にね、質的に違いがあるっていう話を、何がだよっていう話ですけど、単語のね、意味を知っていれば使うことがね、できるのかどうかっていう話です。つまり単語を知っているっていうことと、単語を使えるってのは一緒じゃないよねっていう話を、まあしたいというか、まあ、語彙習得の世界の中では割とこう、定番になりつつあるんですけれども、まあ、そういうボキャブラリー、語彙の習得関係で勉強していくと必ず出会う学者が、ポール・ネーションという、まあ、多分、誰も知らないと思うんですけど、ポール・ネーションという学者さんが論文で発表したものに、まあ、受容語彙っていう言葉と発表語彙っていう言葉があって、出会った時に単語を認識して意味思い出せる能力、それが受容語彙能力。受容だから受け入れる方ね、受け身の方です。で、会った時に意味思い出せたらそれは受容語彙になります。で、適切な時に必要な単語を言うこと、スピーキングね、あと書くこと、ライティング、それができる能力を発表語彙能力っていう風に区別されているんですね。したがって受容語彙、知ってて使えない単語っていうのもあるし、発表語彙、知ってるし使えるっていう、二つの二分法で、まあ分けられるっていう話からだんだん進んでて、受容語彙から発表語彙にだんだん使えるように、まあ連続体をなしているよっていう話に、まあ最近こう定番に、最近というかもう10年以上前の話なんですけれども、まあそういうふうに研究が進んでいっていますよということで、まあそれで、まあメルカという言語学者の方が、まあ先行研究のいろいろ調査した結果で、まあだんだん発表語彙、スピーキングとかライティング、自分が話すときに使えるボキャブラリーを増やすための、まあ、4段階っていうのがいろいろあるよっていう話、いろいろこう、最初は模倣、イミテーションから始まって、で、最初は理解できなくても、とりあえずリプロダクション、再生ができればいいや。それが第1段階。で、第2段階で理解。第4段階の、第2段階で理解ですからね。まだ終わりじゃない。で、理解した上で再生、リプロダクションして、最後に、 スピーキングみたいな場面で使えたら、ここで、まあ、語彙の習得達成っていうことで、まあだから、受験とかでめっちゃ語彙知ってるっていう人が必ずしも英語喋れるわけないよねっていうのは、まあ、この語彙のね、発表語彙と受容語彙の区別からも、まあ、言えるよねっていうことです。だから、まあ、なんだろう、わかりやすいかどうかわかんないですけど、例えとして読めるけど書けない漢字ってあるじゃないですか。あの、要は受容を受け入れることはできる。読めるけど、アウトプット、書くことができないような漢字。なんかそんなようなイメージだと、いいんじゃないかな、なんていうふうに思いますけれども、まあそういう意味で、まあ、だんだんこう、発表できる語彙っていうのを増やしていければいいのかもしれませんね、ということで、そんな、ウェントさんの話でしたと。で、まあ、ウェントさんがね、なんかボソッと言ってたのが、まあ、なんか正解はケクノさんみたいな、ことを、まあ、ボソッと言ってたような気がするんですが、今回のテーマ、やはり難しいような気がするんです。真面目にやろうと思ったらいくらでも掘り下げることができるんです。で、この、確かな学力育成のために、何したらいいですかとかっていう話は、実を言うと、教員採用試験の、なんかグループディスカッションとかで、教員になりたいって思っている人たちで、あの、教職に関する知識めっちゃつけてきた人たちが、面接官とかの前で話し合うテーマなので、まあ、それをね、僕がこの場で話すのも嫌だから、で、お前意外と知識ねえなって思われたら嫌だし、だからすごい軽いノリでやってほしいなとは思うんですが、教育ってのは、まあ、結構町場の、なんかノリでね、語れるんですよね。まあみんな人それぞれ、まあ幼稚園、小中、高校、人によっては大学、通ってきている経験があるので、自分の経験でやはりものは語れるので、教育って。まあ良くも悪くもってところありますけどね。まあそういう意味でいろんな話をしてほしいなという思いを込めてるのと同時に、教員採用試験で僕がね、もしグループディスカッションのところまで進めることができたら、ここで話してくれたものがもしかしたら参考になるかもなーぐらいのね、他のキャスターさんだったらどう話すんだろうみたいなこと、ちょっと知りたくて、トークテーマにしてみました。で、開始から7分経ってまだ本題に入ってないっていう状況ですけれども、この確かな、ここです。学力。まあ、得体の知れない言葉なんです。学力。ちなみに学力という言葉はですね、英訳した時に適切な単語が見当たらないんです。学力という、まあ、英単語がないんです。結構こう、無理っくりゴリ押しで英訳されるケースがあるんですが、学力というのは本当にあの、英訳できないっていうことからもわかるように、すごくこう、曖昧なものなんですよね。で、あの、教育、まあ、教員採用試験の勉強だったり、教育学ちょっとでもかじったことある人ってのは、この確かな学力っていう言葉は、確実に聞いたことはあると思うんですね。で、この確かな学力、まあ、その、さっき言った採用試験のグループディスカッションの流れ的には、まずこういう曖昧なものは定義づけるところから始めますけど、まあ、何がね、学力なのかってことですよ。で、ここで出てくるのが、あの、これは聞いたことあるんじゃないかな。生きる力。生きる力。まあ、あの、生きる力を育んでねってのが、ここ最近のこう、教育界全体、まあ、学校教育ですかね。学校教育でよく言われている話なんですね。また、生きる力ってなんだっていう、ことですけどもね。一応まあ文部科学省のなんかホームページなんか見てみると、変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちに身につけさせたい確かな学力、豊かな人間性、健康と体力の3つの要素からなる力、これを生きる力って言ってます。したがって今回のトークテーマのこの確かな学力ってのは、これからのね、社会を生きる子供たちに身につけてほしい生きる力の一部なんです。だから身についた学力ってのが生きる力につながるものでありたいわけです。ですか。 で、その確かな学力の中身、これも実は言うと学力の3要素っていうのが、教職教養的には確実にこう教員採用試験もうすぐで受ける身としては確実に暗唱して覚えてないといけない項目なんですが、確かな学力もまた3要素に分かれてるんです。確かな学力、まず1点目が、基礎的基本的な知識あるいは技能の話。まあ、特に参考文献ないんで、空で存じてるだけですけど、基礎的基本的な知識技能の習得。まあ、これはいいじゃん。知識とかの話だから。で、次。その、ね、知識とか技能を活用して、問題解決するために必要な思考力、判断力、表現力。思考、判断、表現。この3つ。これが2点目ね。一つ目が知識技能。二つ目が問題解決のために必要な思考力、判断力、表現力。で、三つ目が、これ短いんだけど、学習意欲。まあ、学ぶぜっていうような意欲っていうのが確かな学力の中に、まあ、位置づけられてるんです。で、これが、まあ、生きる力の一部だという、結構、まあ、まあなんかこう難しい話にはなるんですけれどもね。うん。でまあこれからの時代に求められる力としての学力っていう話なんですけれども。はい。まあそれが、まああくまでも文部科学省が言っている、その確かな学力っていう言葉なんですよね。まあよく学力論争なんて言われてたりとかするし、まあよく僕たちの学年なんかは言われるんです。ゆとり世代。まあこの番組聞いてくださったリスナーの方あるいは少なくともキャスターの7人にはもう二度と誤解してほしくないところなんですけれども、ゆとりという言葉がですね、学習指導要領で使われたのがね、いつだったかっていう話なんですけれども、これ実を言うと1970年代なんですよね。1977年の第4次の学習指導要領の改定、これ昭和52年です。昭和の時代にすでにゆとり、まあ、ゆとりと充実っていうキャッチフレーズから改定されたんですが、昭和の時代からもうゆとりという言葉あったんです。古いでしょ。あ、ちなみにどれぐらい古いかというと、小学校 1,2 年の時に生活科って科目あったの覚えてますか？理科と社会が合わさったようなイメージのあれです。生活科ができたのが平成元年です。平成元年に生活科ができたんですが、それよりももっと前です。それよりもさらに10年前ってこと。生活化ができるよりもさらに10年前からゆとりっていうのがずっと言われてた。ゆとりって言葉ができたのは1977年です。で、いわゆるゆとりってのは多分そこからだと思うんですが、第6次改定、平成10年、僕が小学校1年生の時だったかな。ゆとりの中で生きる力を育むっていう方針のもとで、総合的な学習の時間っていうのが急に始まったのを僕は覚えてますけど、総合的な学習の時間、小学校の3年生のそれより以上の学年に総合的な学習の時間っていうのが創設されるっていう話とかね。はい。まあ、あと高等学校では情報が必修化されたとかね。まあ、いろいろ、その、ゆとりっていう時の、その、第6次の学習指導要領の改定でいろいろ、まあ、あったんですけれども、まあ、だから、その、学力の話をするときに確実にもうゆとりの話っていうのが、まあ、巷でもよく言われるわけね。で、その、ゆとり世代っていうのが、いわゆるゆとり世代としか言えないので、あくまでもゆとりという言葉は昭和の時代からあったんだよと、1977年のあたりからもうすでにね、国が使ってたんだよっていうことはまあ知ってってほしいなぁと今日は思います。はい。で、学力の話にようやく入るんですが、学力の意味ね、広辞苑とかのやっぱり辞書の話出てきたよって話ですが、広辞苑的にはこんな感じ。学問の力量、学習によって得られた能力、学業成績として表される能力。これが、まあ、辞書的な学力ですが、よく学力論争、さっきもまあ、ゆとり系の話でしましたけれども、そういう時に意識される学力ってのは、テストで高い点数取る力。とか、ランクの高い上級の学校に入るための力。あとは、ま、高学歴つけるための力。これが学力として まあ、巷で意識される学力ですよね。で、まあ、その力が悪いわけじゃないんです。特にそういう学力論争が行われたのが第二次世界大戦以降の話なので、いわゆる戦後ね。で、戦後の日本の場合、まあ、ね、重化学工業系の発展のためには、こういう、高いランクのために、高いランクの学校に入るために必要な力っていうのが、どうしてもその、ジャンル的にね、重化学工業系の発展のためには、もうなんか、基礎の学力としてすごく、重宝されていた話なので、はい。そういう意味で、これは、これでね、大事なことだとは思うんです。理数教育の充実なんていうのが、学習指導要領の中でも言われてたりとかっていうのは、まあ、実際問題としてあるので。で、まあ、いろいろ学校教育もいろんな工夫をしていく中で、学力っていうのがどうにもこう、学校的になるっていうか、知識が学校的になる。学校化社会って言葉があるんですが、学校的な価値観ってのが蔓延した社会のことを学校化社会、まあ、学校化社会ね。で、これって、学校で学ぶものには価値があるけど、学校で教えてくれないものってのは価値がないっていう認識になっちゃう社会のこと。これが学校化社会っていうことなんですけれども、要は学校で学ぶことが学力なんだ。で、学校で教わってないから私たちできませんみたいな風になってはダメだよね。っていうことで、多分その学力っていう認識が、本来大事な学力っていうのは学校で学ぶことだけではないっていうことですよね。学校化社会が含んでる意味ってそういう意味で恐ろしいと思うんですが。はい。学校側がね、規範として強制するような知識とか、その学校という制度化されたような場所でね、で、もっと言えば制度化された知識を学んで、その身につけたものってのが、いわゆるこう社会通念としての学力なんですよ。それが、そういうね、制度化された知識を学んだっていう、その学力が本当の学力として、ちゃんと意味持ってんですかっていう話、をちょっとね軽いノリでしたかったんですけども、ここまで言っちゃうともう言葉自体が硬いから、もうなんか軽いノリに誰も感じてくれないかもしれませんが、まあ、僕はまだ大学生で、まあ、アルバイトっていう身でしか働いたことがないのでわからないですが、働くってのが教育と多分どういう形なのか、確実に結びつくものだと思うんですね。僕たち一人一人個人ってのが社会とねつながるときに、そのなんていうの、仲立ちになるもの、個人と社会を、集団をね、個人と社会を結ぶ、個人と社会の間に立つものが職業だと思います。この職業のために、要は職業を通じて社会っていうものを感じるんですよね。所属ってことです。日本だと会社に、どこどこ会社に所属しておりますとか、こういう部署に所属してますとか、まあそれこそ職場なんて言い方しますよね。職場、場所です。要は仕事場ってのが、その自分が所属している空間なんだみたいな認識ですよね。その自分がどの組織に社会的に存在してるのかっていうのを表す、アリバイっていう言い方は嫌だね。証明書みたいなね、ものだと思うので、で、そこでね、その、さっきの生きる力だとか、確かな学力ってものがきっと、その、教育機関、その、大学は研究機関って言われ方しますけど、幼稚園、小中高、そして大学みたいな教育を受けるような機関で育ってきた後、放り出された社会、職業の中で、どういう活躍、自分がどういう存在なのかっていうこと、自己実現とかって話も含めて、職業観とか、っていう話するときに多分大事になるのが、学力だったり、生きる力だったり、健やかな体とかね、豊かな心ってのは働くときにきっと大事になるはずだし、確かな学力、学力ないやつ入れたくない、学歴とかじゃなくてねっていう話で、教育と職業っていうものの 結びつきってのが学校を通じてどうなったのかなっていうことです。だから僕は割とこう、職業と学力ってのが結びつくような気がするんですね。で、現時点で、まあ、これは、まあ、これもさ、あんまり根拠がない話だから、教員採用試験の中ではあんまり言えないのかもしれないんだけど、子供たちから、その、労働、働くっていうことがだんだん離れていってるような気がしていて、その、また昔は良かったよ、みたいな話になるけど、ね、なんか、稲耕す、家の手伝いみたいなのが、かつてはあって、で、要は、お父さんお母さんが子供の見える場所で働いてたのが、今は、子供が見える場所で親が働いてない、親が働いてないんじゃなくて、親が見えない場所で、子供に見えない場所で働いているっていうイメージだと思うんですけれども、そういう意味で、子供たちから労働が離れていっている。だから、学校で、何か教えるべきっていうところで、進路指導。まあ、進路指導じゃないな。キャリア指導かな。キャリア教育っていう言葉がよく言われるんですけれども、最近ね。多分そこってのが、その、職業と教育を結びつける、一つの教育なのかな、なんていうふうに思います。まあ、小学校から行われるので、児童とか、まあ、児童生徒ですね。中学校とかも含めて。児童生徒一人一人の、なんていうのかな、職業感とか、勤労感みたいなものを、育てるために必要なもの、キャリア教育なんじゃないのかなというふうに思います。一応これね、法律でも言われてるんですよ。教育基本法ってやつ。教育基本法の第一条は、まあ、教育は人格の完成を目指し平和で民主的なってずっと続くんですけど、第2条ね、教育の目標なんです。教育はその目的を実現するため学問の自由を尊重しつつって書かれてて、その後、1,2,3,4,5,5つぐらい書かれてるんですが、その 2番目、個人の価値を尊重してその能力を伸ばし創造性を培い自主及び自立の精神を養うとともに、ここから職業及び生活との関連を重視し勤労を重んずる態度を養うことって、まあ、職業とか勤労とかって言葉がそのまんまこの教育基本法が言ってるその教育の目標の中に含まれているので、まあ、今回のトークテーマに戻ります。確かな学力育成のために必要なのってのは、職業とか、勤労とかね、まあ生活とかも含めてですけれども、そういうことを見据えた学力。まあだからこう、なんか見据えるってことが大事なんだよって言ってるのは多分そこにあると思うんですよ。英語を学ぶときにね、なんで英語勉強してんのっていう問いかけを、まあ、たまに、まあ、教育実習で一回やったことがあるんですけど、君たちはなんで英語勉強してんのみたいなことを、やったんですけれども、はい。まあ、意外とこう、難しいもので、まあ、そういう意味で見据えるってのが相当、その、確かな学力を子供たちにつけさせるために、大事なんじゃないのかなと。親も、先生もね。教育するのは学校の役割ってだけじゃないと思ってます。学校と家庭、そしてかつては地域って、まあ今でも言われてますけど、家庭と学校と地域、この三者が連携するのが、大事なんだよっていうのを大学の講義で1年生の時の教職課程の授業で、いろんな授業でいろいろ言われました。この家庭、学校、地域の三者の連携がねっていう話。はい。最終的にね、学校、日本のその教育の目標、目的ってのが人格の完成なのだとすれば、そのために必要な学力ってのは学校で学ぶことプラスで、親がね、少なくともあなたたち、あなたたちっていうのは僕も含めて、今のリスナーの皆さんが、まあ、なんていうの、大人になった時に、てか親になった時に、子供に教えてあげるべきことなのかもしれない。学校の学校教育の限界なんてものは結構、みんなわかってるとは思うので、はい、学校だけじゃないよっていうことです。まあもちろんね、こう同年代とのなんか こう同年代の友達同士で遊ぶっていうところから学べるっていうのは当然あるんですけどね。遊び、子供にとって遊びってのがどういう意味持つんだろうかっていうことですね。まあなんか集団的な連帯感の獲得ができるんだよみたいな話ってのが、まあ教育心理学の分野なんですけど、ハビカーストっていう人が、なんか専門の書籍で言ってたんですよね。その同学年ぐらいの友達の人と、なんていうの、折り合いつけるっていうことを学習するっていうところで、子供にとって遊びっていうのはそれなりに意味を持つんだよってことです。子供たちの遊びっていうのはそれはそれでね、なんか社会の変化に伴って、昔だったら公園行ってキックベースやるのが当たり前だったようなね、社会がだんだんこうみんな携帯持つようになって、なんかこう通信対戦で遊ぶだけで十分になったり、一緒になんか一つの狭い部屋の中で、みんな一人一人違うゲームしてるとかね、なんかで、いうのが、まあ僕ら小学生の時はあったような気がしますけど、まあそういうのがあるように、まあいろんなところから確かな学力っていうのは多分あるんだと思うんですね。その見えるもの、こういうふうに教えたいって顕在的なカリキュラムになってるやつと、こう見えない潜在的なものっていうのが絶対にあると思うんです。国数理社 A 五教科っていうのはこういうふうに教えますっていうのがちゃんと目に見える形で顕在的なカリキュラムとして出来上がってて教科書にもなってる。これは顕在的。でも3分前行動とか5分前行動とかって別に学校のね、学習指導要領に何分前行動をしましょうなんていうのは書かれているわけではなくって、これは潜在的。だそこはなんかいろいろこう目に見えないルール、その慣習法って法律用語じゃないですけれども、なんか目に見えないルールって社会的なルールっていうのが必ずあるんだよっていうところは、こう日頃の教育の中で間接的に教えていく必要が、きっとあるんだろうなっていうのは思います。それも含めて僕は確かな学力なんじゃないのっていうのは思います。おー、もう205分過ぎてた。おお、今気づいた。すいません、遅くなっちゃいました。ということで今日はこれで終わります。もっと軽いノリで話せばよかったねっていうことですけど、まあ精一杯軽くしましたよ。はい。ということでこの番組では皆様からのメッセージ、コメントをお待ちしております。はい。まあ確かな学力、確かな学力でググれば文部科学省のね、なんかいろんな資料とかホームページとかがわんさかわんさか出てくるから、まあそれをもとにね、皆さん自分の意見っていうものを持ってみてはいかがでしょうか。はい。学校教育っていうのもちゃんと国を挙げてね、いろいろ工夫入れてんだなってことが、まあそれなりにね、教育に興味なかった人も分かってくるんじゃないのかなというふうに思います。はい。教育問題というのは、前半でも話しました通り、いろんな人たちが自分の経験でもって語れる分野だと思うので、金曜日、土曜日、日曜日のキャスターの人たちの意見っていうのも、それはそれですごく聞く価値があると思うので、はい、楽しみにしています。そして皆様も、お楽しみに聞いてみてください。ということで以上です。お相手は木曜担当菊野太郎でした。ということで、西暦2013年、6月20日木曜日のPod 90s.